はい、ではですね、第1部ですね、ブッフェ経営勉強会と、いきたいと思います。今日が前半が経営勉強会の方が、またまたフリー戦本で出てきた円での遺言、これもまた先月に続きどうやってこれを経営に生かすんだ的なですね。
あ、本当両方あるんですね。
そういうのも
どうしようかな。
ミハイル・エンデの、これを経営勉強会、経営にどう生かすか的な話で、そして第2部というか、まあ、読書は読書の方が、脱どんぶり経営と、
これ逆じゃないですか、とか思ったんです
け
ど、これも一つあるんですよね。
あのめちゃくちゃありで、経営勉強会脱どんぶり経営が普通だなと思ったんですよ、
はいはいはい、はい、やっぱりね。
年齢に英語も読書にする方が普通だなって、普通ですよね。
なるほど。
普通は面白くないのでひっくり返してチャレンジングな読みにしました。これ誰が選んだんですかね、これね、年齢に英語は。これも江森さん。
僕でしたっけ？全然記憶ないな。
あえて聞くと次回もがまたさらに。経営勉強会がなんだか iPhone プラスなんとかのブーブー、なんでこんな本が経営勉強会なんだ。
あれも読書は読書にした方が良さそうな感じですよね。
で2番目が、あと読書は読書がパラダイムでしょ。
パラダイムの魔力、
そう、
はいはい、
あれはそう買ってあって読んでなかったらちょうどいいなと思って思いつつ、あれもこれそれこそ逆じゃないかなと、
あれは決めるのはね、それこそコピペして貼り替えれば別のことになるんですけど、ちょっとチャレンジに読み解いてみようと、はい、勝本さん縁では
ないです。
ないですか、はい、まあ、いつもの通り持って読んでてもいいですし、読んでなくてもいいという触りでいきたいと思います。それでですね、で読書は読書と経営勉強会、まあ、不可分というかやっぱり一体ですよね。もう本当に裏表なので、分けられない。じゃあちょっとですね、経営勉強会もそうだし、読書は読書もそうなんですけど、読書は読書の方は読書として読むのでいろいろとこう注釈をしていくんですけど、この経営勉強会の方は経営にどうするみたいな話にしていくと、どうしても回答というか、 なんか答えみたいな方になっていきがちになるので、どう読んでいっているのかっていうのをちょっと順番に書き出してみました。多分そういうふうにいつも読んでるんだろうなっていうのを書き出してみました。だからゴールとしては、なんか本を読んで、経営に生かせればいいななんていうふうに読むわけじゃないですか。ですごく分かりやすい目を、例えば今話に出たそのどんぶり経営だったら、もう表紙から入るときからどう経営に生かすかの出口がもう決まってますよね。だって経営のどんぶりから脱出しようという出口があるから、そう読みますよね。その中にノウハウがあったりして、じゃあノウハウをどう取り入れようかなっていうふうにもう置き換えとか自分ごとにしながら読むと。でそうじゃない本を経営勉強にじゃあ生かすときはどういうふうに読んだらいいのかなという、そういう読み方ですね。エンデの遺言で、そもそもミヒャエル・エンデのモモを読んだか読まないかみたいな話にまでなっちゃうわけじゃないですか。そうすると出口の、今どんぶり経営だったらどんぶり経営から脱するという出口がないんですよね。ないのに経営に生かそうとするわけだから、ちょっと生かしづらいなと。そのステップをちょっと試みて試して書いてみました。そうするとですね、まずじゃあ、やっぱさっき言ったように読書は読書と不可分だなという読み方をしてるなと思います。そうそうそうだ、だからそうですね、それをする前にやっぱりいつもと同じですね、プチシェアをしといた方がいいですね。どういうふうに読まれましたかということですね。それをしておいた方がいいですよね。そうするとご自分で読んだそのステップとこう照合しながら、なんか僕の読み方が多少こう参考になればいいなということですので、先にちょっとプチシェアしておいた方がいいですね。福本さんどうでしょうか。
はい、これほとんど読めてないんですけども、はい、私にとってエンデっていうのはやっぱりモモなんですよ。うん、モモが出た当時からすごく話題になっていて、うん、読まなければいけない本だった。たんですね、それ読んで、うん、すごい面白いなと思った記憶が、うん、まだその 面白さの感動の記憶が鮮明にあって、で あの人がこういう本を書いてるんだってのはすごく驚きだったんですね、へーと思って、 でも読んでみて最初の4分の1ぐらいしか読めてないんですけど、そういう視点を持ってた人なんだなっていうのが分かってくるとすごくこう
納得とつながる、
うん、そうですね、もう一回もも読み直したらきっといいんやろなとか思ってます。それと、
その中で今そういう視点のそういう視点をちょっと解説してもらうというかな、福本さんが見つけたそういう視点、
時間とかお金を、うん、時間もお金もこう空気のようにどっぷり使ってた当たり前になってるものを、うん、なんかこうこうなんて言ったらいいんですかね、こう違うところから、
うん、
おかしいんだよみたいのをね、こう、
うん、
物語の子供にも分かるような形でこう伝えようとしてるじゃないですか、もうっていう読み方ができるんやな、うん、だから灰色の男たち、自分じゃが自分もすごく魂売っちゃってる部分があるなっていうのを感じていて、うん、だからその灰色の男たちイコール悪みたいな読み方を多分最初はしてたんですよね、うんうん、そうじゃなくて自分が灰色のとこになってるなっていう視点できっと読むんじゃないかなと思ったり
と、これと結びつくと、遺言と結びつくとどんな風に、
どう結びつくのかな、うん、わかんないんですけど、
うん、
あとはその印象的だったのはなんかモラルが必要みたいな、そのお金資本お金を使う商売をするとか言葉忘れちゃったんですけど、うん、なんかその倫理観とかモラルとか道徳みたいなものが必要なんだっていうことを随分書かれていて、まあ、それがないからそう書いてるわけですよね。で、多くの今までこう学んできた本はそういうものはないんだよって、資本主義には、資本主義のルールの中で頑張ってやって、そうでないところでやりたかったらやるんだよってこう分けた感じがあったのを、円ではそこをこうついてくる。で、地域通貨の話なんかがあって、地域通貨はすごく私も興味があるので、そこはなんか面白いなっていうか、やれたら私たちもそういう自分の地域でそれがやれたらすごく面白いだろうなって、こう地域通貨減っていくお金を一度リアルに体験してみたいっていうふうに思って、それから発想でそもそもなんでお金って利息がつくようになったんだろうっていうのが今一番の疑問で、キリスト教では利息取るの禁じられたのが何かで利息取っていいことになったんですよね、確か。で、利息を取るっていう発想はいつ誰がどっからやったんだっけなみたいなことがこう今朝ちょっと疑問に上がってきてるっていうのが、現状です。
はいはい、もうそれに対してどうだこうだはまたくたく、そういうシェアですね。
はい、
はい、江森さんどうでしょう。
これちょっと読んでなくて、
はい、
パッと見感覚的には昔だったらすごい好きそうな本だなっていう。
何にそう、
昔の僕だったらなんか、
はい、
いわゆる道徳的なところもあるので、
はい、
好きそうな感じ、
好きそうな感じ、はい、
本だなって、
道徳的という今昔の僕だったらというのがあって、今の僕だったらどうなんでしょう。
今はどっちか、まあお金にいいや、いい悪いはそんなにないんじゃないのっていう感じですね。まあ全くないとまでは思ってないですけど、綺麗なお金、汚いお金っていうか昔に持ってた感じではない。
まあ、読んでないのでそんな感じで、はい、はい、前さんどうでしょうか。
そう、僕は同じようにあまり読めてないんですけど、でもその最初の縁でのこうインタビューの掘り起こしとか、これあと番組があるんですよね。でなんか番組を見てみたいなとか、やっぱりお金ってそもそも、今までのこの奥の院でもそうですけど、お金自体を、
これ奥の院ではないです
よ、じゃなくて経営とか、でも奥の院も通しても、
通しても、
はい、そのお金っていうことについては資本主義までは扱うけど、その裏にあるお金っていうのはなんかこう当然あるものとして扱ってるんですけど、この例えばその縁でのセリフで客観性、科学が自負する客観性っていうのは、その縁で自体も異論があるって言ってて、そもそもそれは一部であって大事な部分じゃないかもしれないとか、なんでしょうね、そのお金ってやっぱり紙幣で、紙幣ってできた時からこう、
すいません、
なんていうんですかね、実体を伴わなくなってどんどん膨れ上がってるなみたいなのがあって、ああ、やっぱりお金の始まりとかその銀行のスタートって面白いなっていうふうに思いました。福本さんの言うように言われるように、僕もなんかなんで銀行ってそもそも始まったんだろうとか、その最初の最初何を発端でこう始まっていったのかなっていうのはすごい興味が、まあ、あるんですよね、うん、現象的に。それこそ1000いつぐらいかなんだろうねっていうね、ここで書いてあるなんか中国人が一番初めに紙幣を発明したって、
ね、うん、
じゃあ中国なのか、
証文みたいなやつって書いてあってね、
あ、だからそっか、その後に多分ヨーロッパの方で銀行ができたのか、銀行券になったとかって書いてあったから、なんかそういうのはなんかつらつらといろいろこの奥の方で書いてあるんだったらちょっと読みたいな、うん、まあ、あ、さっきの地域通貨って言ったじゃないですか、うん、なんかまあ嘘くさいけど言ってる人はあの Facebook なんかのいいねもそれに近いねみたいな、うん、ある意味信用っていう意味で、ね、
うんうん、
信用が通貨で、うん、いいねは一つの信用のバロメーターだから、うん、それはそれで一つの地域通貨だよねみたいな、ちょっと嘘くさいけどね、
うん、
っていうのはありました。
あ、僕は以上です、はい、というまあ、あのそれぞれの読み方ということなので、不可分である本ということで、そこから経営にどうやって活かせるのかっていうなんか読み方、引き出し方を一緒にしていければなと思います。そもそもこの縁での遺言が僕の本題に何であったかって言ったら、以前そのブックカフェをやりたいと言った時に皆さんから送ってもらった時の、送ってもらった一冊です。なので僕の興味で手に取った一冊ではなくて、そのまま残してあった本の、 あの線の引き方が僕のじゃないのですぐ分かるんですよね。で、じゃあその僕がだから興味を持ってはいたわけではなくて本棚に刺さってただけだから、僕もそういう意味ではあのスタート地点が一緒なんですよね、この本を読むという意味では。
ほう、
経営勉強会にじゃあどうやって生かそうかなというふうに読んだだけなので、まあ、その何を拾っていったかっていうのを、ちょっと見ていきたいなと思います。で、まずはですね、まあなんかステップになってるんですけど、そもそもこの本は誰が書いたのかっていうのが多分まず一番ですね。で、これはエンデが書いたんじゃないですよね、うん、そこはまず一番ポイントだと思います。言い方悪いですけど、エンデを利用して自分の言いたいことを言いたい人が書いてる本、いろいろあの言い回しは綺麗なんだけど、結局自分が言いたいことを言ってるでしょっていうのが僕の最初の感想ですね。で、誰が書いたのかで、いつ書いたのかもやっぱり見るんですよね、背景とか、いつも僕なんか本を見るときに何年って結構頻繁に言ってますよね、この本何年だからもう1年前は何年頃書いてますよねみたいな。で、まず誰が書いたのかっていうと、あの主たる著者以外の人はまあ置いといてですね、主著者がこの川村さんっていう人ですね、NHK の人なんですよね、この人。そもそもこれ NHK のなんか番組って帯に書いてありましたね、確かね、なんかね。NHK 出版ですし。で、前回
久野院で出して、どっちでしたっけ忘れましたけど、あの吉田茂のこと触れたじゃないですか、うん、そしたらその後なんと NHK で吉田茂を負けて勝つっていうやつを番組やってて、うん、毎回、見てるんですね、テレビないのに見てるんですね。でやっぱ見てる時にどうしても本の読み方と同じような見方をしてしまうんですけれども、あれってドキュメントじゃないですか。ドキュメンタリータッチに作った5回ドラマですよね、うん、最後に実話に基づくフィクションですと書いてあるんですよね、最後エンドロールの後に。でこの人が川村さんという人の背景は何かってやっぱり思うんですよ、本読む時に、ドキュメントをすごいやってるんですよね、
うん、
見るとドキュメントいっぱい出てもドキュメンタリーの人ですよね、のエグゼクティブプロデューサーだとで NHK ってどういうとこなのかなって、やっぱりそれが背景なんですよね。 NHK という組織が例えば毎日新聞がとか朝日新聞がとかあるじゃないですか、読売新聞がとか、そのどっち寄りだとか、どういう立場の新聞だとか、それと同じようにメディアですから NHK のめちゃくちゃそのスタンスがあるわけですよね。で NHK だから民放じゃないから中立化なんてそんなことはありえないことで、必ず価値観がめちゃくちゃあって、同じことをやっぱり考えるのは大河ドラマですね。僕大河ドラマなんて一回見たことないんですけど、大河ドラマの扱いネタをちょっと見てみたら、今が何でしたっけ、平の清盛、
うん、
で1個ぐらい前が龍馬、うん、それで大河じゃないけど坂の上の雲、うん、で何でしたっけね、で今回そのドキュメント型のそれで吉田茂、こういうのいっぱいやってるんですよね。そうするとその背景に見え隠れするというか、もう前面に出てますけど、要するにヒーローを打ち立てたいんですよね。でよく言う話ですけど、坂本龍馬っていうのはヒーローかしか別にヒーローでも何でもなくって、一介の商人だろうと、イギリスと日本の間で、商売をうまくやった、まあ商人だろうと、でそれをヒーロー仕立てにしてるわけですよね。で吉田茂の件も前回お話をしたんですけども、吉田茂というのは一応ヒーローとして、ヒーローというかまあだから良い悪いで言えば良い方の首相という意味で日本の歴史の名を残しているというような話を前回したと思うんですけども、でもそうじゃなかったと、吉田茂はそうじゃなくてとにかく親米派だったみたいな話をちょっとしたかと思うんですけど、それが良し悪しじゃなくてそういう背景だということですね。そういう背景がある中で NHK はヒーローを立てたいんだよなという、国民に勇気を持ってもらいたいんですよね、ドラマを作るときに。もう少し言うと、もっと踏み込んで言うと、勇気を持ったドラマを作ると視聴率取れるんですよね。という NHK という体質がある会社でずっと育った人という川村さんというふうにまず僕は読む前に読みます。で、じゃあいつの本かというのが次3番目で、2000年なんですね。で、出版が2000年2月ですから、原稿書きしてるのは98年とか99年ですよね。実際にその空付けのところに書いてありますけど、98年ぐらいに書いてるようなことを書いてますね。で98年ってどういう年だったかって言ったら、これは今もすごくつながるんですけれども、一般的には全く関係ないんですけども、世界が大不況みたいになった時なんですよね。アジア危機とかっていうのがあった時なんですよね。でアメリカがどうなっちゃうんだとか、アジアどうなっちゃうんだとか、すごいそのNHK というそのニュースも扱うところですから世界のことを見てるわけですよね。すごい混沌の時だったはずなんですよ、7、8年って。でアジア危機って何かって言ったら、アジアにお金を投資してたんですよね、ヨーロッパ各国がアメリカも含めて。でその投資のリターンでお金をガツガツ儲けてたんですよね、アジア基金の時って。でそれをあることが引き金になって、アジアからお金がさーっと潮を引くように引いちゃったんですよ。で、危機になったと、パニックになったんですねでパニックになったのはだからお金なわけですよね。でその時に起こっていたことが、金融危機だったわけですよね。で出されたのがこれなわけですよ。 というふうに僕は読んだということですね。いつの本か。でじゃあそこから10年12年経ってどうなったのかって言ったら、相も変わらず別に金融はですねさらに市場経済と絡んでですねすごいことになってるわけですよね。どんどんどんどんハイパーになってるわけですよね。その時何か反省してですね金融がこう修正の方向に向かったかというとそうではなくてよりハイパーになってると、グローバルなんとかとかいうふうになってるわけですよね。で、奥の院の方で扱った本で日本経済のデータをいっぱい扱ったのがありましたですよね。第4の消費と合わせてその中に98年がターニングポイントだみたいなのがありました。で98年がターニングポイントでそのお金の問題がいっぱい危機になって日本でもですね、そこから、雇用不安が起こったりとかデフレがさらに加速して、要するにデフレってことは安くなるわけだから給料お金を使わないもっと安くしてくれ、そうすると会社が、どっかに原価、生産するためのですねお金を削らなきゃいけない、価格だって上げられないわけだから労働者である人たちがで、労働も削減されてお金が使えない状況なんでデフレになってよりさらに価格を下げてくれっていうこのスパイラルに入っちゃったわけですよね。それがこの10年とか今入れれば15年とかになってると。で、いつの本かっていうのは2000年で、2012年の時に読んでるわけだからその間じゃあ12年何が変わったのかなとかって僕はまあ見るかな読むかなって感じですよね。で、次が誰の立場で書かれてるかですよね本が。そもそもが商業出版ですので読み手としては、より多くの、 そのデフレの中にいる人たちですよね。よりお金を使わないでより安くいいものをって言ってる人たち向けですよね。でこの遠伝の遺言の中で書いてあるんですけども、お金が困ったことの問題だっていうふうに言ってる、全ての根源だって言ってるんですよね。お金が問題だって言ってるんですよね。でそれは、97% の人がもうみんなお金の悩みにぶち当たるっていうふうに言ってるんですよ。第5章ぐらいだったかな。それは誰の立場で書かれてるかって言ったら、これを買うであろうってその前で言うと NHK 見てる人ですよね。だからいまだに紅白が 50% ぐらい視聴率あるんですよね。 48% とか多分あるんですよね。そういう視聴者層に、放送したわけですよね。大変ですよねっていう。そして、そもそもじゃあそういう人たちの、頭の中、僕らそういう人たちというのは僕らのことですよ。いつも必ず注釈するんですけども、これ経営勉強会プラスチャオなんかもチラチラ出てきますけど、チャオがよく言うのは、いやそういう人たちっていうのは僕らなんだからねというですね。やっぱり坂本龍馬のドラマ見て、ちなみに無料動画で見てるんですよ。無料動画デイリーモーションというところで見るとすごくいい映像でですね、宣伝もちろん NHK だから宣伝ないんですけど45分間ぐらい一気に見れるんですね。で福山の坂本龍馬見たらもう面白いんですよ。ハマるんですよ。もう3話まで見ちゃってもう やばいからやめようって言ってですねやめましたが、だから僕らのことなんですね。そういう人たちっていうのは僕らのことなんですよね。そういう人たちに共感できる書き方、企画の仕方をしてるんですよね。お金のこと悩んでるよね、何かあればお金に不安あるよね、お金のことが大変だよねっていう書き方なんですよ、すでに。で、そういう人たちである僕らの、思考回路の一番根源にあるのは、さっき見たそのチャオの話に戻るんですけど、お前が悪いんだよとは言われたくないってことなんですよね。お金のことで困ってるのはあなたが悪いからじゃなくて世の中が悪いんだと。もっと言うとお金なんていうシステムが悪いんだと。じゃあその悪いシステムのことをもう一回問い直そうかっていうのが、誰の立場で書かれたかでまだ本を開いてないんですけど、開く前にいろいろと思うことで、その次がですね、 じゃあそれがどういう立場で書かれたかっていう話の次が、じゃあ自分の立場はどこなのかということですよね。自分の立場はどこなのか2つあって、1つは、その 97% であるそういう人たちである僕らで読まないといけないですよね。これはまさにその経営そのもの直結するんですけど、それがお客さんだからですよね。お客さんはこういうことに、なるほどそうだというふうに共感するんだというところですよね。お金が悪いんだと言ってくれると嬉しいんですよね。あなたが悪いんじゃないと、お金に困ってるあなたが悪いんじゃないと。で、まあ、さっき地域通貨っていう言葉が出てきましたけど、地域通貨って他のシステムがあればあなたは助かるんだと、あなたは豊かになるんだ、失業の問題も解決するんだって書いてありますよね。あなたが失業してるのはあなたが悪いんじゃないと、お金のシステムが悪いんだというふうに言ってるという僕という一人がいて、でもう一人の自分の立場はどうなのかといったら、自分がどうするのかということですよね。どうしたいのかというのと、まあ、ここの経営勉強会というスタンスで言えば、経営者というのはじゃあどういうものなのかと。経営者としては2つあって、お金が悪いんだなんて言ってもしょうがないわけですよね。じゃあそのシステムってどうなっているのかというのを理解することが1つと、あとはそのお金が悪いんだ、お前が悪いんだって言われたくないお客さんの気持ちになると、この本から、経営に生かせることはないのかというふうに読むと、それがどうするのかどうしたいのかという、自分 の、 その経営者としての方針なのかなということだと思うんですよね。でそしてその次何を読むかって言ったら、さっき2000年に書かれた本で2012年までで、じゃあそのお金という問題、世の中どうなったのかと。でどっかで地域通貨ですね、例えばそのなんとかっていう、伊坂とかっていう地域通貨はどうなったんだと、まあ、調べる必要がありますよね。そのことが著者が言う主張が世間に受け入れられたんであればですね、伊坂というのはもっと広まっているはずだろうなとか、他の情報を調べる、参照する必要がありますよね。地域通貨はそんなにいいもんだったらなんで広まらないんだというのが、この10年、12年、14年ぐらいとかの、今までどうなったのかという検証というか、確かめることだと思うんですね。そしてでも時代はじゃあ12年分変わってるから、これからどうなるんだろうっていうのを考えるということじゃないのかなと思います。それが経営にどう生かせるかっていうことになると思うんですよね。もうすでにそのデフレ状態がすごい、もう行き着くとこまで行き着いてますよ、労働問題がもうどうのこうのすごいことになってますよ、じゃあこれから10年20年どうなるんだろうみたいな。とはいえですね、98年のアジア危機があった時に僕自分の人生を思い出してみましたけども、96年にそのプルデンシャル生命という保険会社に入って、保険を売り歩いて必死にこう奔走してたわけですけども、アジア危機でどうだかって生活何も変わらないですよね。世の中の一番貧困層で生活するわけですから、別にこの貧困層がちょっとぐらい動いても何も変わらないと。そうするとここからじゃあ、今すごい金融危機だって世の中で言われてるんですけど、どこにいるかによって困り度が違うなっていうことですよね。そうするとじゃあ自分がどこに行こうとしてるのかによって多分困り度がまた違うと、持ってるお金の量が違うとか、生活するその付き合う有効圏エリアが違うとか、それから、都市的なエリア、日本だけじゃなくてどこか海外でこう生活するのかとか、そういうエリアとか自分の変化が決まらないとですね、これからどうなるのかなんていうのもどうにも決められないんじゃないのかな。で、ここの本で書かれている 97% の人である自分がいるわけだから、その中にいればですね、多分何も困らないと。お金が悪いんだよねと言っていながらいれば、多分10年20年いてもそんなに困らないから、この本から学べることはもうなかったねと。ではじゃあそんな風に、読んでいきたいと思います。まずは14ページ江森さんの14、残された一本の手って何ページですか？
26です。
が26、はい、じゃあそれで置き換えてください、はい、14ページです。 残された一本のテープのページ、全てはこのミハイル・エンデが心を込めた肉声を録音した一本のテープが始まったと。でここのですね、一番の残された一本のテープの次のところに問題の根源はお金にあるって書いてあるんですよね。で問題の根源はお金にあるっていうところで、この川村さんがもうすでにこの問題をねじ曲げてるなと僕は思ったんですね。問題の根源はお金にはない、これですね、佐伯さんの本、佐伯圭司さんの本ですけど、最新刊だと思います。これ、2012年8月ですね、経済学の犯罪、世界金融危機の真犯人という本なんですけど、この中でね、あのこの今のそれねじ曲げてるって話と、似たような話があったのでちょっと紹介したいんですが、その本の14ページでこんなことが書いてあって、この3行ぐらいですね、ちょっと一気に読みますね。自由貿易が国民全体に大きな利益をもたらすことは、アダム・スミスの国富論以来世界が経験してきた共有の理解だ。日本自身これまで自由貿易で最も大きな利益を得てきた国と一つと言えると。でこれに、TPP に反対するのなんか論外だって竹中平蔵が言ったっていうのを、この佐伯さんがいろんなところで取り上げて、それはおかしいよねって言ってるんです。それがおかしいっていうんじゃなくって、この短いセンテンスに5つの誤りがあるっていうような話が書いてあって、自由貿易は国民全体の利益になるっていうのはどういうことだと。自由貿易は国民全体の利益にはならないだろう、国民全体の利益にはならないだろう。それから2つ目3つ目ってあって、全部やってるとね、もう何ページかわたって書いてますので、世界が経験した共有の理解だって今僕読んだんですよ、そのまま読んだから。でも世界が経験してきた共有の理解だというのはまた間違ってるだろうと。中国、ロシア、インド、アラブ諸国を引き合いに出すまではなかろうと。決して自由貿易を行っているわけではないだろうと。強い国ほど自由貿易するけど、自由貿易する前は保護貿易を必ずしてるんですね。イギリスもアメリカも自分の自国を守る保護貿易をして、強くなってから自由にやろうぜっていうわけですよね。っていうふうに今その話の、細かいところが言いたかったんじゃなくて、聞いてるとなんとなくそうだよなと思っちゃう話にもいっぱい間違いが含まれてますよねって話の一つの例だと思って出したんですね。でこの川村さんはそこをまず最初からちょっと曲げて言いたいんだなと、どう産業をよく読んでもらいたいんですね。どう考えてもおかしいのは資本主義体制下の金融システムではないでしょうか。人間が生きていくことのすべて、つまり個人の価値観から世界像まで経済活動と結びつかないものはありません。問題の根源はお金にあるのですって書いてあるんですね。これ僕は原文読んでないし分かんないですけど、金融システムに問題があるんじゃないかって言ってるのを、問題はお金にあるにすり替えちゃったんですよね。お金っていうのは便利なものじゃないですか。よく例に出されるのは、昔はこういうなんかこう石のお金で交換するのに大変だったとか、こっちで魚でこっちでお米とかいちいち買ってやり取りして大変だから、共通のなんかで置き換えたと。それが金というものだった。そのものであるというのは、いろんなものがこういうふうに変遷してるんですけど、腐らない共通のものだとか、そういういろんなこう変遷を乗り越えて残ったのが金というものだったわけですよね。だからお金っていうのはそれですよね。お金が根源だっていうのが、この川村さんがねじ曲げてることだなっていうふうに産業で思ったんですね。で以前こういう本を読みました。金欲と強欲という本を。この中で、これは経済の専門家だという人が2人で書いてる本なんですけれども、金融について定義してくれてるんですね。36ページだった。これの本の32ページですね。金融とは交換のタイミングのズレ。お金の融資の融って書きますよね。僕は、前田さんからこのテキストを前田さんを通して買ってもらった。で前田さんに僕は借りてるんですよね、お金を。 で僕はこれから返すわけですね。でも同じものを買うのに僕はそこに書店があってこれがいくらですよって言われたら即払うから、そこにお金のやり取りのズレが起きないわけですよね。そう、書店でお金払うわけだから。ところが前田さんを通してワンクッションを置いて融資を受けたと、借りてるわけですよね。それが金融だというふうに、そのまま読みますね。よくある表現を使えば金融とは広い意味でのお金の貸し借りですと。このように定義するといかにもうまずお金貨幣があって、その貸し借りが貸し借りとして金融があるように見えます。しかし別の、見方もできるんです。次の例に従って説明しましょうということで、以下だーっと金融というのはタイミングのズレだということが書いてあるんですね。で、最後の方でもう一回くくってですね、A と B がお互いに持っている何かを交換する際に A が B に渡すことと B が A に渡すことを同時に行うのではなく、両者のタイミングがずれることを許容する、この交換のタイミングのずれこそが金融ですと。さっきの通貨危機とか世界の金融危機とかっていうのはそのタイミングのずれが引き起こしてるんでしょって話をしてるわけですよね。例えば、サブプライムローンってそれが崩壊した時っていうのは、ここで家を建ててる人がいてその人に金融してるんですよね。家というのを買った、あんたに金貸すよと。でしかもそのお金の交換のところの1個のですね、タイミングのずれだけじゃなくて、もう家渡してるのにお金入ってこないんですよね、その人から。それがローンですよね。でしかもその債権を、ごっちゃりとですねバスケットの中にぶっ込んで、それを、ひとまとめにしたのを今度細分化してまた売ったんですよね。でその売った先のその人が、利益を手にするのをまたちょっと先だということですよね。だからタイミングのズレがズレズレズレズレまくっていくっていうのが、そのサブプライムローンで1個破綻した時に全部のギアがかけ間違っていって遠くの方で破綻したわけですよね。これが金融のズレですよね。でも前田さんからこのテキストを買うっていう行為を、前田さんがここにいてじゃあ今日売りますって言って交換をしたらですね、もう仕入れのことをちょっと考えなく、そしたらもうそこに金融が起きてないんですよね。お金という便利なものでこう取引をしただけですよね。という僕の理解がある上でここを読んでると、金融システムがおかしいって言ってるんですよ、円では。ちょっと見てもらいたいんですけど、こう赤でくくったところは円での言葉、円での言葉、円での言葉。だからこの本は円での本じゃなくって川村さんの言いたいことの本なんですよね。円での言葉をなんですよね、まあ、ねじ曲げてると言い方変ですけども、言いたいように利用してるという本かなというのが僕のすごい印象ですね。で、いくつかそういうのを拾っていったので、そこを話をしていきたいと思います。そうすると、お金にはですね、お金には問題がないとは言いません。金融という問題とお金という問題を切り離してか、読み手としては考えないと、さっき言った、その時から今までにどうなったのか、金融の問題どうなったのか、お金の問題どうなったのかっていうのがごっちゃになっちゃいますよね。あと地域通貨の問題もありましたね。なのでこれお金っていうふうに鍵括弧でくくってるんですけどね、この川村さんが常にお金っていう問題でくくってるんですよ。でも僕は原書読んでないし、音を聞いてないのでわからない、どういう単語を使ってお金を表したのかわからないので、証明はできないんですけれども、ちょっとこういうふうにいいようにねじ曲げてるかもしれないなという推理というか仮説ですよね。で、そう、実はそうではなかったというふうな読み方もしないといけないなと思ったんですね。じゃあ実はちゃんと円でもそういうふうに言ってたんだという時に、じゃあ円でがですね、そのもしかしたら金融とお金というのをごっちゃにして喋ってたんじゃないのかなと。で、読んでいくとですね、 結構いろいろなところですごくこのエンデという人は、もちろんそのお金のことも金融のことも資本主義のことも学んで勉強している人だというようなことがこの本から言えると書かれていると。で、エンデってドイツの人なんですよね。で、この年齢からすると、まあ、僕らと一緒でその高度成長期をずっとこうビジネス一緒にドイツの高度成長を体感してきた人なんだろうなと。でおそらく、その成長の中でのなんていうんですかね、いろんな問題とかを、目の当たりにしてそのエンデの哲学としてそのモモという本を書いたと。で、先ほど真矢さんが言ったところでその紙幣発行が何をもたらしたのかと、26ページですね。紙幣発行が、もたらして、で、紙幣発行したからお金悪だみたいにこの本はずっと捉えてるんですけど、でもここの下りをちゃんと読むとですね、紙幣発行自体ではなくってその利子がついてこの資本がこう増えていくというそのシステムのところに問題があるって後半で言ってるはずなんですよね。その下りの3行ぐらいですね。競争に勝つために相手より早くより多く魚を取らなくてはなりません。しかし湖は誰のものでもありません。うんぬんかんぬんうんぬんかんぬん。紙幣の発行っていうのは、さっきの金というもののですね、ものが紙に変わっただけですよね。でそれをお金と呼んでるわけですよね。お金の発行自体を、全部を悪いと言ってるんではなくって、資本主義とか金融システムが悪いんじゃないのかっていうふうにちゃんと読まないと、お金が悪いものってなってるんですよ。で、地域通貨の話、地域通貨の話はこれ前にですね、他の時に多分紹介したことあるんですけど、マネーっていうんですね。じゃあこれは誰が書いた本なのかっていうとですね、ベルナルド・リエターっていう人で、42年生まれで、この本が書かれたのが2001年、だから60歳ぐらいの頃に書かれた本で、ですね、ヨーロッパ統合通貨エキューの設計、ユーロのだから前身なのかなの設計と実施の責任者、ベルギー中央銀行で、組織とコンピューター部門の幹部、電子決済システムとかをそうやってた人だと。でそのマネーの中に地域通貨のこと書いてあるんですね。で前にも違うところでお話したことあるんですけど、デマレージって話をしたことって覚えてますかね。デマレージっていうのはお金を持っているとどんどんお金が減価していくんですね。減価して価値が目減りしていっちゃうので、どんどん使っていくと。でその話がこの本の中のほんの少し一部書かれてるんですけど、このお金の専門家がですね、私が調べた限りではデマレージを伴うマネーシステムが何世紀にもわたって存在した経緯は2つしかない、中世10世紀から13世紀のヨーロッパ、それから王朝時代のエジプト、紀元前3000年から紀元前300年、もうだから何千年前ですか、一体全体5000年前、4000年前ですか。でその時にはメインのですね、主たる通貨と地域通貨というそのインのお金というのがあったって話をしてるんですね。でここで、思うのは、なんか地域通貨ってあったんじゃんって話じゃなくて、あってもう700年間は地域通貨というものがうまくいってないんですね、どこでも、っていう事実なのかな。でこの中でも地域通貨が、ゲゼルという人でしたっけの、なんとかっていう地域でやったら、失業もなくなってすごくうまくいったって話がありましたよね。で確かにそれはそうなんでしょう、読み手としてはそうなんでしょうなんですけど、その後どうなったのって話ですよね。ですね、で持ってきた本がこれなんですね、1984。これ読みました、1984、村上春樹。
読んでないです。
読んでないですか。ですね、この中の、ですね、女の子が書いたですね、小説があるんですけど、この中の女の子が書 書いた小説があって、その女の子のお父さん あの歴史について語る場面があるんですね。でそれは何かって言ったらですね、1984ですからそれより前ぐらいの1970年ぐらいの安保とかなんとかっていう時代のことの時に過ごしたお父さんの話なんですね。これ時代が1984のこと書いてあるんですよ、1980年。でね、その中でね、そういう闘争をしてるじゃないですか。今の世の中ってこういうとこはダメだから俺たちはこういうふうにやるぜって言って、それが暴力的な闘争になる。でそのリーダーと信奉する仲間がですね、田舎の方に、まあ、ただ戦っててもですね、日本変わらないから引っ込んでコミュニティを作って、なんていうんだろう、自作自農なんだ、自分自給自足みたいな生活をして、その間に勉強もして力を蓄えてみたいなコミュニティを作ったんですね。でそうすると必ずそういうですね、あのグループには意見が必ず分かれて、引きんな例で言えば、音楽バンドが10年経ったらですね、もう解散するようなもんですよ。方向性が違うからとかって言ってですね、コミュニティとかそういうのやってもですね、きっとそういうことは起こるっていうか、いう例がこの中にあるんですね。自給自足で、その中でですね、所有をほぼ認めてないっていう話なんですよ。個人所有を少し認めてるんですけど、ほぼ認めてないと。そういうコミュニティを作って、で、勉強もしてとかっていうふうに理想のコミュニティを作ろうとしている。でもそれ崩壊していって、過激派武闘派の人たちが分かれていくんですよね。でもうこれ作り話ですけど、この村上春樹という人はたくさんのことをそのすごいその知識人ですから、その知ってる知識をこの中に投影してるわけですよね。そうすると読みながらやっぱずっと僕の中 のアラーのアラートは、でだからそれはどのぐらいうまくいったのってことですよね。ゲゼルという人がそういうのがあったというふうに書いてるのを抜き出してきてですね、地域通貨というファンタジーをですね提供しているしようとしてるなと。で常に例えばこれ第5章とかでこの人が、いろんなこれお金の常識を疑うというところなんですが、お金と金融のことをこうごっちゃにして書いてるんですよね。例えば、232ページで今世界中で動いているお金の 95% 以上が実際の経済の商品やサービスの取引に対応したものじゃないと。国際為替市場で1日に取引されるお金の額は 1.5 兆とも2兆とも言われていると、でうんぬんかんぬんで、要するに金融の部分ですよね。これください、お金払いますっていう、本来そもそもの成り立ちのお金としての問題ではなくて、金融の問題に問題を言ってるんですよね。で、さっきの話で自分はじゃあどの立場かどうするのかどうしたいのかと言ったらですね、もしもここっていうのはだからそのさっき言って僕がプルデンシャルという98年頃の時にアジア危機が起こって世界がどうなるかという時の、金融が大変だった時に書かれたんですよね。でも僕の生活何も変わらなかった。でそこから10年15年経って今、それにあたる話はこれにも言ったと思います。100倍だか300倍だか忘れましたけど、実際のお金の物の取引の100倍だか100万倍だか忘れましたけどぐらい その金融が起こってるわけですね、その十何年前に比べても。さらにそれがじゃあ崩壊、根源からお金を問うてですね、崩壊したからって何があるのと、僕らの世界生活にっていうのが一つの立場で、もう一個はさっき言ったそうじゃないレイヤーでもし生きるとすると、その、余波をボーンとかぶる。なぜなら自分が持ってるお金とかをなんか金融してますね、多分銀行に預けるという金融もしてる。預けてどっかに貸してで戻ってきて自分に利子が入ってくるという、これも一つの金融ですよね。それが例えばどんな投資だろうと何らかの形で金融になってると。 とするとお金が問題なんじゃなくって金融の問題なんじゃないので、この本の僕最後まとめなんですけど、ですね、正しいことがその例えば何だろう、知識として正しいとしますよね、人種差別はいけないと。で、人種差別がいけないと言って立ち上がるのもいいし立ち上がらないのもいいですよね。で、立ち上がろうとしても立ち上がれない時代背景の時の人っていますよね。100年前とか、もうほんの5、60年前とか、もしかしたら今のどっかの国はそうかもしれないですよね。だとすると、これは経営勉強会ですので世の中を良くする会とかそういうのではありませんので、じゃあ一人の自分がですね、何か金融に対してできるのかって言ったら事実上できないじゃないですか。そしたら根源からお金を問うのはまあ勝手なんですけれども、問うてですね、へえなるほどと言っても、まあ、何も変わらないわけですよね。何も変わらないとしたら、さっきの話になってこれは誰の立場で書かれたのかと言ったら、その 97% の人の立場で書かれたのだから、そういう人たちの気持ち、もう一回必ずあの確認すると、そういう人たちというのは僕らですね。そういう人たちにはじゃあ何を売ったらそうそうそれがいいのと言ってくれるのかと。で、あともう一つは、お金をストックしていけばストックしていくほど多分その金融というものとはこう何ですかね、関わらざるを得なくなっていくので、会社の経営とお金のその金融の部分、自分のお金はどこにその投資したりとか、何ですかね、守っていくっていうんですかね、の、あの視点で経営を考えるっていうところは考えなければいけないのかなということですよね。これは僕の読み方だし、僕の考え方なので、じゃあ地域通貨、まあ、例えば福本さんは地域通貨っていうのがあったらいいなというのを思ったりするわけですけど、まあ、僕は、あまりというか全然思わないと。で、経営の中ではじゃあどうしたらいいんだというふうに考えていくのが一つの読み方かな。いうのがですね、全く出口のない、さっきの例えばどんぶり経営のように、出口を最初から求めて買ってるビジネス本ではない本から、自分の経営にどうやって生かすんだろうという、プロセスというんでしょうかね。それを今日は扱わせてもらいました。答えはね、だから出口いっぱいですよね。人それぞれですよね。あ、じゃあこうやって自分には考えようかなっていうか、いうのが経営勉強会、僕のエンデの遺言の読み方でした。